11節、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。決して雇い人ではない、逃げ去るような雇い人ではない。羊のために命を捨てる。私が来たのは羊に命を得させ、豊かに得させる、そのために命を捨て、囲いの外の羊のためにさえ自ら命を捨てる。そのようにまた私たちを変えるとも言われるんです。このお方は、あなたもまた囲いの外の羊のために命を犠牲するものになってほしい、私を通って私と共にその働きを担ってほしい。先週黒人の人種差別と戦ったマーティン・ルーサー・キング牧師のことをお話ししました。彼は黒人の自由のためだけに戦ったのではなく、敵視されていた白人を前し、白人の自由も勝ち取ろう。白人が自分を愛する者しか愛せない広い道に見えますが、しかし狭い愛しか持っていない、不自由な愛しか持っていない、その白人を解放し、全ての人を愛するものになるように白人を愛し戦う。そのようにイエス様は囲いの外にある、イエス様を愛さないもの、イエス様以外の自分の力、この世の力を神とする人々を愛し、命を捨ててくださるんです。そして私たちがその愛を通った時に、私もそのように囲いの外にいるものを愛します。あなたの栄光を表すものとなります。そうする時にその命を通して大きなことが起こる。初代教会の殉教者としてよく知られている方にプルカリポスという人がいます。この人はこのヨハネによる福音書を記したこのヨハネの弟子であると言われています。まあ、それほどの人なので、ローマから付け狙われて、そして、まあ、結局結果から言うと捕らえられて殉教するんです。その殉教の時の彼が言った言葉がとても有名なんです。というのは、その死刑執行官が最後のチャンスを与えようと、キリストを信じないと言えと、そうしたら助ける、嘘でもいいから言えと。しかしポリカルポスはこう言ったんです。私は86年間キリストに従い続けてきましたが、キリストはその間ただの一度も私に不幸をお与えにならず、恵みだけを与えてくださいました。こんなにまで私を愛してくださる方をどうして信じないと言えるんでしょう。この言葉がとても有名で多くの人たちに語られています。86年間不幸を与えならず、恵みのみを与えてくださった、こんなにまで私を愛してくださるお方をどうして信じないと言えるか。ところで、どうしてこの死刑執行官が最後のチャンスを与えようとしたのか。実は彼を捕らえようとする時のある出来事があったんです、ね、ポリカリポスが農家の信徒の家で集会があって、そこでいてた時に密告されるんですね。まあ、そのどこにいるか、そしたら懸賞金を与えようというのがあったんでしょう。でそれでその農家の家に兵隊が集まってきた、集まってた信徒たちは一生懸命ポリカリポスに裏口から逃げるようにって言ったんですが、彼は静かにその集会室から出て、兵士たちに挨拶をして、しかもそれだけではない、兵士の方々に食事を出してあげなさい、もてなすんですね。兵士たちに一つだけお願い事をします。連れて行く前に1時間祈らせてください。兵士たちは許可を与えました。ひざまずいて祈り続けるうちに、ポリカリポスは喜びにあふれ、兵士たちにイエス・キリストの救いを伝えるんです。兵士たちはこの ポリカルポスの話に心を動かされ、また逮捕することをすごく恐れました。これは神に逆らうことではないかと。しかしポリカルポスは言うんです。あなた方が逮捕しなければ命令違反であなた方の命が危うくなる、だから私を連れて行きなさいって言うんです。みんながみんなそんな立派な人を殺さなければならないなんて言って助けたいと思うんですけど、命令違反はできない。だからみんなが一人一人がもう、あた信じないで一言言えばいいんだと。そしたらそれを伝えるから、それでまた自由に宣教しなさいって。でも誰の言うことも、いやそうしたらあなたは嘘だって気づかれた時にどうなる。ポリカルポスは囲いの外にいる人のために命を捨てる決心をしたんですね。まあ、実は周りの人たちは、一生懸命その人なりの善意で助けようとしているのに、この人はその助けを拒むって、結局みんなが怒ってしまって、もうさすがあのこの人の死刑は仕方ない。そうして彼を貼り付けて火炙りに火で焼き殺すって決められて、山のように薪が運び込まれ、そして火が放たれる。で炎がわーと燃え上がるんですが、ところがその炎はポリカルポスを囲むんですけども、なんか裂けてるようにわっとアーチ型になる。で全然火が燃え移らない。仕方なく火で焼き殺して苦しめようとしたわけですよね。熱い熱い、もうそれ無理だと、もう一突きで殺すしかない。そのありさまを見た多くの人たちが本当に神様を信じ、また彼が言った通り、神様は彼に恵み以外は何もしなかったと認めることとなったんです。1ヶ月前の天の橋立聖会で、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである、しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになると語られました。私たちはイエス様を内に宿す土の器として作られたものです。ただ内に宿しているので、器が割られないと、講師の先生はそのナルドの香油の粒が割られないとキリストの香りが放たれるけど、割られないとキリストは現れません。麦が地に落ちてその殻が割れたら命が溢れてる。でもそうでなければいつまでもキリストは現れない。私たちの外側の自分はこうであれって外側の器が壊されて、もう自分のいろんな中身がわっと溢れてる。それは、まあ、ある意味恐ろしいことでもあります。ああ自分は実はこういう人なんです。しかしそれが出てきた時に、そのことのためにこのイエス様は私の身代わりとなって死んでくださったっていうのもまた出てくるわけです。宝が出てくる。講師の先生、それが私たちの死です。そして死んだら、その土の器が割れたら豊かな実が結ばれる。私の愚かさが告白されるときに、その愚かのものを愛し死んでくださった羊飼いなるイエス様が表され実が結ばれる。囲いの外の羊のためにも命を捨てる羊飼いなるイエス様の命を私たちが表していくことができるように、私は羊のもんである、私を通って入る者は救われる。その私たちもまた門としてこの方持ちようとしてくださる。この人見なさい、私を通ってこの人も救われた。私たちはそのことを持ってまた主を仰いでいくときに、そのあるお方が誰かを表してくださる。 羊のために命を捨てるお方を私たちも信じ、その門から入って絶えずこの門を通って歩む歩みをなさせていただけるように、この御声を聞いて従うものとならせていただけるようにと心から願います。お祈りをいたします。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。天の父なる神様、一匹の羊のために命を捨てることが、それがどれほどのことでしょうかと、私たちは目の前に置かれている多くの問題のために何の身動きも取れず、そしてそのまま生きていくしかないかのように本当に迷走しそうになる思いを抱えることがあります。しかしそうではない。私を取って入る者は救われる、牧草になりつく、私はそのために命を捨てる、そしてあなたの命を用いると、胸に語ってくださいます。あなたの全てを用い、その弱さ愚かさのうちに私の恵みを表すと、命を表すと語ってくださいます。どうかそこまであなたを信じ、あなたの十字架を信じて、あなたの命に満たされるもの、あなたの恵み、あなたが恵みのみであるお方をということを、自分の愚かさを通しても言い表すものとしてください。そしてあなたがそうであるように、囲いの外にいる者たちにもあなたが命を捨ててくださることを表すことができますように、一切のことをお待ちください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。